忙了一整天，你累了吗？让诗诗和您一起听着爵士乐，聊聊生活，说说故事，享受一整晚的好时光。今晚你想听点什么？欢迎光临 Jazz 酒吧，聆听爵士之诗。
Thank you.
各位听众朋友晚安，这里是 FM98.1 98新闻台，我是主持人简诗明。刚才你所听到的这首 Poinciana 是由活跃在东京的爵士钢琴手小野孝司先生，他在银座的爵士俱乐部 Cygnus 现场演出所录制的片段。是的，诗诗这一次的日本行呢，除了在京都采访了爵士歌手宝子久美子小姐，以及在东京采访了银座 Cygnus 爵士俱乐部的店主石田秀彦先生，今天呢来到了这个系列的最后一集哦，由钢琴手小野孝司先生来现身说法，带大家更加深入的了解日本爵士乐的现况。接下来我们就邀请小野先生来跟台湾的听众朋友打声招呼咯。
どうも、はじめまして、ピアニストの小野隆と言います。で、ヤスミンさんとは、3年4年ぐらい前ですかね、台北の、スインギというジャズクラブで初めてお会いしまして、その時に一緒に演奏して、今日は東京でね一緒に演奏できる機会をね、彼女が来てくれたからできたんですけど、とても今日のライブ楽しみにしています。皆さんよろしくお願いします。
就是小野孝司呢和亚斯米是在三四年前在台北的爵士演奏的时候一起合作过，然后呢今天能够在就是东京和是重会，然后能够再次的合作呢，就是非常期待，希望大家能够欣赏期待今天的演出。
是的，录音当天稍晚呢，诗诗就即将跟小野孝司先生一起登台表演了。这次依然是邀请到了在东京的台湾友人 Lila 小姐来担任翻译的工作。接下来我们进一步请小野先生再跟大家介绍一下他目前主要的音乐家工作，除了 Live 的演出之外，是不是也有其他方向的发展呢？
教えることは個人的に、生徒はそんなに多くありませんけど、何かに教えてます。ジャズピアノの基本的なことと、あとジャズボーカリストに、その伴奏をつけるレッスンをしています。
就是小野先生除了身为就是专业的就是爵士的钢琴演奏手之外呢，同时也进行说教学的工作。虽然人数很少，可是就是目前有固定的几个学生。
除了钢琴也教歌手吗？
没有教歌手，可是有固定做就是歌手的伴奏。
这边帮大家补充一下哦，其实歌手无论是个人还是团体课呢，时常都会需要有协助伴奏的乐手，能够在课堂上配合老师一起来指导以及练习哦。而小野孝司先生呢，他是一个非常擅长跟歌手来做二重奏演出的钢琴家，所以也特别适合在歌手课程里面来担任伴奏的角色。接下来我就请问到小野孝司先生，他是如何把自己养成一位职业的爵士钢琴家的呢？
きっかけはね、大学生の時ね、あれなんていうんだろうね、ジャズの研究会みたいなやつにそこに所属しまして、それでジャズの演奏を初めてやりました。そこで1年くらいそこで活動した後、当時、1975年くらいですね、それね、だからもうずいぶん昔になりますけど、1975年だからもう50年近く前になりますけど、その後ですね、76年ぐらいから、わかるかな、キャバレーってわかります？酒場でね演奏してるんですけど、当時はねまだその日本中にキャバレーっていう大きいお店です、割と大きいお店で、バンドがこう大きいバンドが入って、ビッグバンドとかで、ジャズのそうですね、カルテットとかクインテットとかそういうのが入ったようなお店があったんですね。それはなんて言うんだろう、クラブでもないけど、そういうような感じですね。接待する女性がいて、大体お客さんは男性の人でね、でそういうところでショーも入ったりするようなところなんです。ショーっていうのは日本の歌謡曲を歌ったり、あるいはダンスのショーだったりとか、いろんなショーが毎日入る。でそのショーの伴奏とその合間に女のお店の女の人のことはホッセスって言いますけど、そう分かりますね、ホッセスね、 ホステスさんとお客さんが踊ったりするダンス音楽を演奏したりするんですね。そういうような仕事があったんです。当時はね、50年くらい前ですけど、たくさんあったんです。日本中にね、たくさんあったんで、そういうやつを大学の2年生ぐらいから始めて、もうあんまり学校はもうその頃行けなくなった。そういう仕事を始めたもんだから。それで、そこで、まあ一応そのプロとしてギャラをもらって演奏する始まりはそこだったわけですね、
うん、
そこから始めたんです、
はい。就是小野先生刚开始接触爵士乐的时候是在大学的时候，有一个爵士的研讨会，然后小野先生就在那个研讨会呢做了一年的伴奏，然后呢在大学二年级的时候呢，大概距今50年前，决定说要去当时就是很风行的 cabaret。 cabaret 是一个日本很特殊的一个场合，就是有小姐陪侍招待客人，然后对，可能有跳舞，然后可能有其他的就是演出，可能就是舞蹈，然后或者是一些民谣的，对，就是刚刚后面有乐队。然后那个时候呢，就是小野先生就是乐队的一员，然后专门帮这些演出的人伴奏。然后呢因为所以说那个时候二年级的时候，因为已经是成为pro的一个演奏家音乐家了以后，然后就开始很忙，就很少去上课，所以大学就没有继续下去对，然后从那个时候呢就到现在就是继续了就是专业之路这样子。
哇，做了50年的职业的音乐人。
聊到这儿，我们先休息一下，稍微进一段广告，广告之后马上回来。
Thank you.
回到酒吧新闻台爵士之师节目，我是主持人简诗明。刚才你所听到的这个 live 演出的片段哦，同样是来自在日本已经活跃了超过50年的爵士钢琴家小野孝司先生的演出记录。回到我们的采访现场哦，诗诗好奇的询问小野先生，在日本的爵士音乐这么发达，有如此多的演出机会，以及音乐家都活跃其中，那从他的角度来看，在日本想要以音乐为全职工作是一件相对容易的事情吗？
なるのはね、どうですかね、難しいというよりも続けていくのが難しいんじゃないでしょうかね、続けることが大変かなと思いますけど、一番の問題は収入の 面ですね。収入が安定しないから、少しでもそのいい仕事、いいっていうのは収入の面でもで自分のこの役割としてもいいところで演奏ができる、そういうところをやっぱり少しでもいいところを目指してみんなやっていくんだろうと思いますけど、そうですね、僕が東京に出てきて、僕最初始めたのは四国って分かりますか？四国、彼女に四国って、ね、
四国、
四国の松山っていうところね、松山市っていうところ、そこで演奏、最初のプロミュージシャンとしてスタートしたんですけど、東京に出てきたのは僕24歳の時に出てきました、東京に。でその24歳の時に出てきて、今30何年かなりますね、30数年になります。その間に知り合ったたくさんのミュージシャンがいますけど、続けられてる人はもう僕が知り合ったミュージシャンのおそらく 10% ぐらいじゃないかと。だから10人のうち9人くらいがもう辞めちゃったんじゃないかと。だから続けるのがやっぱり大変だということですね。それをちょっとそうですね。
小野先生认为说，成为一个专业的就是音乐的演出家，并不是一个困难的事情，困难的是持续。因为就是一个专业的演出，就是音乐的演出家呢，可能就是收入比较不稳定。对，然后呢，所以说，除非你能够就是增进自己的实力，让自己能够到很好的地方去演奏，有很好的收入的，才能够就是生活面的经济比较安定了之后呢，所以就是这条路才可以做得比较久。然后像小野先生呢是四国出生，然后刚开始的时候呢，就是在松山地区的，跟我们刚刚讲的卡巴雷伴奏，对。然后24岁的时候呢，上京，就是来东京工作。那个时候呢，到现在大概30几年的时间。从那个时候呢，他觉得这30几年前他认识的这些音乐家，大概目前只剩下就是 10%
还在活动。
对对，所以说就是可能因为就是说生活的不安定，所以很多人会中途就放弃了，所以他觉得说持续力是很重要。对，
聊到这里，诗诗又好奇追问了小野先生，对他来说，是不是50年前的日本爵士环境比现在更加的活跃或是繁荣吗？或者说，对于一个职业音乐家来说，究竟是以前的环境比较好，还是现在呢？
50年前の方がなりやすかったですね。
50年前的时候比较容易。
というのはすぐお金がもらえる仕事が多かった、今よりはね。
他说，因为50年前的话呢，可能就是马上就可以拿到报酬。
对，
演出的机会很多，然后演出也可以马上拿到。对大家可能对就是生活面方面可能比较不用有那么担忧的地方。
收入都相对稳定。
对。
然而站在一个外国人的角度来回看日本呢，我们总觉得在东京可能就有超过100间以上的爵士俱乐部，而且有很多大型的国际级演出场地，例如像 Blue Note 或是 Cotton Club 这种提供高水准演出的场地都坐落在东京，而且许多国际级的大师也都会把日本安排在他们的亚洲巡回第一站。因此身为外国人的诗诗其实觉得日本的乐手好像很幸福呢，不知道小野先生是什么样的看法。
たくさんジャズクラブたくさんありますけど、本当東京ものすごくおそらくニューヨークと匹敵するぐらいたくさんあると思いますけど、聞きに行く立場がするとそれはすごく幸せなことだと思いますね。聞きに行くリスナーとしては、でも演奏家っていうのはやっぱりその少しでもいいライブハウスで演奏したいっていう気持ちがありますね。そうするとやっぱりなかなかみんながみんなその例えばブルーノートとかそういうとこ出られるわけではないから、まあそういう意味では大変だっていう思いもありますね。そのいいクラブに出るためにはもう少しほら自分のレベルも上がっていかなきゃいけないわけでしょう。だからそういう意味ではね、いい反面悔しいこともあるかな。
はい。
わかります。
わかります。他说，小野先生觉得说，对听众来讲的话，有很多就是高水准的这些就是 jazz club， 是一件很幸福的事情。可是对就是专业的演出家来说呢，因为竞争很激烈，每个人都想要去 blue note 演出，可是不是每个人都能够去 blue note 演出，所以要不断的提升自己的演出的水准。可是还是非常难得有机会可以挤进这种。对，就是高水准的名单之中。然后所以对他来讲的话，他觉得好的另一方面，这个有点
可能更多的演出机会，更多的观众存在这里，但是也相对来说竞争也是更多，
竞争也很激烈。可能因为就是日本的这些 pro 的演出家也说是对非常多，水准也很高。
聊到这儿我们又要休息一下了，广告回来之后继续欣赏由小野先生带来的 Celia。 迎回到九八新闻台爵士知识节目，我是主持人简诗明，再次回到我们东京的采访现场，试试询问小野先生，根据他曾经到访台湾的观察，台湾跟日本的爵士环境是不是有什么相同或是相异的地方呢？
僕は台湾で演奏したのは2日間なんですけど、他のジャズクラブをたくさん見て回ったわけじゃないので、そんなによくは分かりませんけど、でもだいぶ近くなってきてんじゃないかなって感じしますね。というのは台湾のジャズクラブというかジャズミュージシャンのレベルがアップしてるんじゃないですか、そんな印象をなんとなく持ってます。それはジャズクラブで直接ライブを聞いたわけじゃなくて、例えば YouTube とか、そういうのでこう台湾のミュージシャンの演奏を聞く機会もありましたね。そういうの聞くと、ああこの人たちすごいなっていうような演奏をする人たちも多いかなと思いました。
就是几年前的时候呢，就是小野先生在台湾大概只有两天的演出机会，对，所以说他对就是台湾的这些爵士，包括他没有机会去听其他的人的表演，可是在那之后呢，他就是在 YouTube 上面听到很就是会欣赏很多台湾的爵士乐手歌手的演出，他觉得说台湾爵士乐手歌手的水准其实基本上跟日本的演出的歌手或乐手已经差不多水准，所以让他非常觉得很惊讶说就是台湾的这些就是歌手乐手的水准已经很高了。
哇，听到小野先生给台湾的音乐家这么高的评价，试试心里真的好开心呢。目前台湾的现况是有非常多的年轻音乐家们想要投入到专业的爵士演出这样的领域，那我也好奇的询问了小野先生在日本的状况是不是跟台湾一样呢，也有很多年轻人前仆后继的想要进入职业爵士乐手这样的身份中吗？
今状況はほら良くないと言っても、すごく才能のある若いミュージシャンというのは多くて、で結構やっぱりどんな時代でもそのミュージックシーンの中で力を持つっていう世代というのは若い世代ですね。いつも特にジャズのような音楽は、でなのでいつの世代でも20代30代、まあもう少し40代ぐらいまででもこうそのシーンの中心になる人たちっていうのは必ず出てきます。だからずっとそれは続くのじゃないかなと思いますけどね。だから若い人はずっと出てくると思いますけど。
他说虽然现在就是日本就是东京的前者就是爵士环境也就是有点艰难的状况，他说可是呢就是有很多年轻人也是说朝着爵士演出家的道路在进行。对小野先生来讲，他觉得在每个世代，不管局势多么的艰辛的话，就是都会有这些二三十年代的年轻人，就是怀着梦想，
对，
然后追求。他说就像爵士乐也是一样，所以说他觉得因为这些人的力量，所以可能就是爵士可以让日本的爵士乐能够一直持续的走下去。
聊到这边，我们再来多听一首来自小野先生的录音《Blue Set》。 回到酒吧新闻台爵士知识节目，我是主持人简诗明。今天在节目中呢，诗诗非常开心能够跟您分享我在日本东京和活跃在爵士音乐圈已经长达50年的钢琴手小野孝司先生的对话。在采访当中，诗诗问到小野先生哦，是什么样的契机让他爱上了爵士乐呢？
僕はね、自然に割と好きになったかな。よく分かってるよね。
Fall
in love、就是很自然的。
なんとなくね。でもね、よくイニシャにいるけど、もともと若い、小さい時、ティーンエイジャーの頃にロックが好きだってジャズに行ったっていう人も結構多いと思います。でも僕はね、ロックは全然聞かなかった。最初からフォークでもなく、なんか最初からジャズが好きだった。
何歳？いくつの時ですか？
そう、高校生ですね。ハイスクールの頃ですね。
他说就是有很多乐手呢，他们可能是刚开始年轻的时候听摇滚乐，然后后来才就是喜欢爵士乐，或者喜欢 pop 以后才喜欢爵士乐。可是对小野先生来讲，他喜欢爵士乐是一个很自然的事情，在他高中的时候。然后就爱上爵士乐，然后就只有爵士乐。
我们常说喜欢一个人不需要什么特殊的理由，我想呢，爱上爵士乐也是一样的，就是这么自然而然的一件事情。接下来呢，小野先生也跟我们分享了他心中的期待。
僕のね、台湾にね、コロナの前に台湾に行って思ったのはやっぱり台湾 と、東京、日本、ね、のミュージシャンの交流がこの先、きっと増えると思いますし、でそれがどんどん、ね、増えることをすごく願っていますね。願っています。で、その、ね、ジャスミンさんが今日ここに来てくれたのがそのきっかけになるといいなと思ってる、きっかけの一つに、ね、なるといいなと思ってるんですけど、それを伝えてもらっていいですか？
すいません、もう一回お願いします。
台湾と、台北と東京の、日本と台湾のミュージシャンの交流が増えることを、願ってて、でそのきっかけの一つになるといい、ジャスミンさんの今回のね、東京での演奏がそのきっかけになると嬉しいなと思います。
小野先生觉得说对他来讲他很希望能够促进说台湾跟日本的爵士乐手的交流，所以说这次呢能够说邀请亚斯敏来能够来东京能够演出的话，这个也是一个契机，他希望能够从今以后能够让台湾的乐手跟日本的乐手能够多多有交流的机会。
我们同样也期待能够在日后跟日本的音乐家们有更多更多的交流跟往来。在节目的最后呢，诗诗询问小野先生，假如台湾的听众朋友前往东京的时候，要如何能够找到小野先生的 live 演出资讯呢？
それは日本に来てもら来てくれる時ですよね。僕が台湾に行く機会はまだないですからね。ホームページがあります。僕の
小野先生有什么专属的ホームページ？
直接在官网上查得到。
それをじゃあどうしよう、後でジャスミンさんに教えればいい？
等一下他会動就是告訴你
連結、我們就把它放在節目資訊、
その後にはそういう番組の下のコメントかインフォメーション書いてますので、
今年度有没有什么比较特别的演出计划？
今年はなんか特別とか、なんかスペシャルのそう演出プランがありますか？
ですね、このクラブがね、5月で一応ね、閉店クローズになっちゃいますけど、その最後のラストライブをやらせてもらうことと、あと9月の8日に、順番に言うと8月のね、3日だったかな4日だったかな、そのさっき僕の出身の四国ね、四国分かりますか？四国っていうところ、あるんですね。そこでね、ちょっと待ってくださいね。
首先呢，就是在五月的时候，西姑娘寺，就是结束营业之前的最后一场演出呢，小野先生会参加。对，然后在8月3号到4号的时候呢，在小野先生故乡四国同样也会有所演出。那四国のや松山ですか？
今度8月の3日に演奏するのは。 やっぱりあの松山ではないんですけど、同じ愛媛県の西条というところでやります。
あ、就是在那个8月3号、是在四国的爱媛县叫做最上西条、嗯、最上的话、就是那个地方有做演出。
それとですね、9月のですね8日8、9月の8日ね、
9月8号的时候、
ニューヨークで活躍してるねタイナカっていうねドラマーがいるんですよ。ドラマ、ジャズドラマー、うん、タイナカさんね、タイナカさんと、ライブを、本来はここでやる予定だったんですけど、ここがなくなるのでまだ場所は決まってないですけど、やる予定です。
嗯，在九月份的时候呢，会有会和呢在纽约合作的纽约很活跃的一个鼓手叫做泰嘎桑。本来呢，就是原定要在西古纳斯进行演出，啊、可是因为很可惜，西古纳斯在五月就要结束营业，所以呢，现在还在寻找就是演出的场地。
是的，欢迎大家可以到小野孝司先生的官方网页来查询他今年度的演出资讯。以上就是这一次诗诗在东京和小野孝司先生的访谈内容。在今晚的节目最后呢，和您分享一样是来自小野孝司先生的 live 演出，他和吉他手加藤泉、低音提琴手山口裕之以及鼓手金家山佑贵带来的 My Romance。乐声中要跟您说声晚安了，我是主持人简诗敏，再次感谢您的收听，我们下一集节目见，晚安，拜拜。Thank you.
那个什么。